Spinner。J-Wave ジャムザワールドアップクロスのコーナーです。水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきます。さあ今夜のゲスト杉蔵さんは検察庁法の改正案、緊急事態条項、スーパーシティ法など社会的な問題に対してツイッターなどを通して自分の意見や考えを積極的に発信をされてきました。そんな杉蔵さんは芸能人の政治的な発言に対し、この政治的な発言っていうのもやはりこう政治に無関係なことってないなと私は思うので、この発言自体、言葉自体どうなのかなというふうに思うこともあるんですが、そういったことにスピークアウトしていく、発言するということに対してどんなふうに考えているのでしょうか。後半は世界難民の日目前ということもあり、難民問題についても伺っていきたいと思います。ということで杉蔵さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。杉蔵さんとはですね、後半にお話をしていきたいと思うんですけれども、昨年はイラクの北部クルド自治区を訪れて、はい、私も内部の様子を拝見していきました、はい。その話の前に政治であったり、あるいは選挙ということについても今夜は伺っていきたいと思います、はい。まずですね、杉蔵さん、もちろんツイッターだけではないんですけれども、社会的な問題に対して、うん、例えばインタビューを通していろんなところで、まあ、疑問だったり意見を積極的に発信されているなというふうに思うんですけれども、こういった発信する理由といいますか、どういったモチベーションでこういったことに積極的にこう発言をされてきたんでしょうか。
まあ僕はたまたまミュージシャンなだけで、たまたまアーティストだっただけで、ただの一大人として、一社会人として世の中にコミットする、社会に対して自分の意思を訴えるっていうことは当然あるべきだと思っているので、ね、今夏木さんが言ったように、その政治的発言がうんぬんっていう考え方からちょっとおかしいかなと。それ自体がもう何か言論をすごく、なんていうのかな、抑制するような気持ちが働いている言葉だと思うので、僕はどんな職種であれ、世の中に対して、社会に対して、より良い、この世界を作るために、自分の意見を発信するのは当然だと思っているんですよね。
いや、今おっしゃったことにつながるんではないかと思うんですが、例えば著名人の方、特に芸能人の方々が政治に対して発言をしようとすると、こう芸能人なんだからこう政治的な発言をするなっていうバッシングが、まあ、ものすごく起きてしまったということがありますよね。じゃあ、誰なら政治に発言していいのっていうことにもつながると思うんですけれど、こういったこうバッシングみたいなものっていうのはどんなふうにご覧になってましたか。
すごく、まあ、正直僕にもすごくあります。で、大体その多くの人は、自分は専門家で、自分はそこに対して博識であるけども、君は素人だから黙っていなさい。というような、まあ、上から目線的なものが少なくない。で、そこに対して僕が思うのは、もちろん僕を含めて、みんながよりね、社会のために、学ぶことは大事。なんですけど、逆に、専門家でないと、じゃあ政治に対して、法律に対して、じゃあね、差別に対して、じゃあ戦争に対して、専門家ではないと発信をする権利がないのかってことになってしまうので、もちろん一人一人がより、高くて深い、見識を持つことが大事なんですけど、やはり、その発信の自由っていう意味で言うと、どんな人でも持つべきだと思う。で、特にね、近年は SNS のおかげで、一人一人がメッセンジャーになれるし、ね、一人一人が、表現者になれるので、とても大事なことだと思います。
例えばその、何々なんだからこう政治に発言するな、いや、していい。っていうことって、突き詰めていくと、私たちが何のために学ぶのかっていうモチベーションをやっぱりこう奪っていくものだと思うんですよね。で、やっぱりこう誰しもがこう発言できる、発信できるっていうことを、やはりこうネガティブなものではなくて、こうポジティブなものにこう転換していきたいなというふうに思うんですけれど、そんな杉蔵さんが特に今、はい、あ、これは気になるなっていう社会問題、まあ本当にこう多岐にわたると思うんですけれども、今特にっていうことを挙げるとしたらどんなことがありますか。
まあでも国内でも世界でも、もう 次から次へとおかしいほどに問題が今噴出してきてますよね。
そうですね。
もう正直世も末かと思ってしまうぐらい、こんなに問題が連発した時期がなかなかなかったんじゃないかな。例えば今日ね、もう皆さんご承知のように通常国会が閉会しましたよね、はい、まさにこのコロナ禍の中で保障が国民にまだ完全に行き届かず満身創痍の状態をなんか切り捨てられちゃうようなアティティドを感じてすごく不安だったり、まあ、でも結局周知で閉会中審査を行うことになったらしいですよね。
そうですね。とはいえ、やはりこう国会を開いて議論の間口をやっぱりこう少なくとも通常の形で閉ざさないっていうことは最低限本当は求められてきたもののはずですよね。
まさに。で、まだまだコロナ禍この状況で終えちゃうの、それってどうなのっていう疑問が正直あります。で、同時に例えばね、検察官定年延長の問題も廃案になったりとか、はい、じゃあそこに対してもっとしっかりとした説明を僕らはね求める権利はあるし、例の河合夫妻のこともそうですし、
はい、
財務省赤木さんのね、35万もの再調査要望証明を無視している部分とか、実はまだまだ、政府は僕らに、国民に説明する必要があるのではないかと思うので、とっても、やっぱり、疑問というか、憤りがありますね。
そうですね。
で、その中で知事選もあって、もう、正直日本は大変ですよ。一人一人が意識をはっきり持たないと、この状況下で世の中にもしくは政治に選挙にちゃんと一人一人が強い意識を持って投票する、投票率を上げる、おかしいなと思ってる人がいたら、世の中をより良い方向に変えるために自分の一票をちゃんと使うってことがすごく大事だと思う。で、その状況、ごめんなさいね、その状況下で海外ではまさにね、ブラックライブスマターを中心とした、やっぱり差別に対する大きな社会的な意識やうねりが起きていて、それは日本も一言じゃないので、で、今日、昨日か、北朝鮮がまた暴挙に出たりとかするので、
そうですね、
ちょっとこの短い時間じゃ話しきれないぐらいの世の中の問題が僕にとっては今すごく大きなトピックですね。
本当に考えることがあまりにも大きすぎると、多すぎると、もう考えることやめたいっていうふうにこう放棄したくなるんですけれど、だからこそ例えばそういう時に、例えば著名人の方も含めて私はこう思うっていう意思表示を見ていると、もうちょっと考えてみようかなっていう気持ちになると思うんですよね。で、そこでリスナーの方からもご質問いただいてるんですけれど、はい、ラジオネームエスプリさんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、セビゾーさんは政治的発言とアーティストとしての活動を切り離して考えていらっしゃいますか、それとも区別せず政治的な要素も活動の一部として捉えていらっしゃいますか、ということなんですけれど、このあたり最初のお話にも通じるかもしれませんが、いかがですか。
そうですね、まずアーティスト、音楽家としての自分と、その自分を切り離すことがもうできないので、なんて言うんだろう、まあ、杉蔵という名前は、まあ、芸名というか、ただの高校の時のあだ名なんですけど、
はい、
ただの一杉原くんなので、
うん、
ある意味、すべてがもう自分の生き方であり、自分の人生なので、やっぱり切り離すことは難しいんじゃないかなと思ってますね。
そうですね、やっぱり杉蔵さんの発信を見ていると、生き方そのものでいろんな発信をしていらっしゃるなっていうことは感じるんですけれども、その中でも先ほど一つ挙げていただいた例で、これから都知事選があるということで、はい、明日がちょうどですね、東京都知事選の告示日ということになるんですが、はい、前回の都知事選の投票率見てみると、59.733% ということで、裏を返して言うと、これそうですね、4割の方が投票していないということになるんですが、こういった投票率の低さ含めてどんなふうにご覧になりますか。
やっぱりとても 恥ずかしいと思います。特に日本、まあ少なくとも一応先進国の中に入っていて、特に昭和の時代、戦後はすごく大きな躍進を遂げた日本人として、やっぱりこの日本をもっと良くしたい、もっと好きになりたい、誇りたいって気持ちが強く僕はあります。それは右も左も関係なく、日本人であることを誇りに思いたい。 で、僕らみたいにいろんな国の仲間がいたり活動をしていると、でも実はその社会貢献、社会にコミットする気持ちに対しての日本人の意識の甘さとか弱さがすごく痛切に露呈してしまう、自分でそう感じてしまうので、投票率ってその最も分かりやすい、ね、結果というか証拠じゃないですか。
そうですね。
結局沈黙や無関心は現状に賛成していることと同義語なので、もし今の日本が、今の世の中が素晴らしいと本当に皆さんが思っていれば、まあ、動かなくてもいいのかもしれないけど、不満があったりね、変えていきたい、これじゃ困ってる、これはね、アンフェアだって、もし皆さん思う人がいるとすると、やっぱり自分の行動、自分の一票っていうのはすごく大切になってくるので、やっぱりもっと皆さんが強く認識をするべきじゃないかなと常々思っています。
そうですね。後半の難民問題や迫害の問題にも通じるとは思うんですけれども、沈黙っていうのは実は中立ではなくて、もしかするとその差別の行動か、構造っていうものに加担することにすらなるかもしれないっていうことだと思うんですよね。で、杉蔵さんも携わっているこのシリアの方々は、もう投票する自由っていうことも含めてその自由が欲しいっていうことで、まあ、9年間戦争の中を生きてきているわけですよね。で、そう考えると、じゃあこの日本の中で自分は社会の一員なんだ、でコミットしていくんだっていうことを、どういうふうにこう、まあ、その意識をこう認識を共有していくのかっていうことを問われてくると思うんですけれど、例えばそのいや選挙に行っても何も変わらないよっていう声が上がった時に、杉蔵さんはどんなふうにこうそれに対してこう答えていくのか、どんなふうにこうそういった声は考えていますか。
状況の認識に対する僕は甘えだと思うんですよね。まあ、辛辣な言葉で申し訳ないんですけど、例えば日本も戦前などは女性は投票権がなかったりしたわけです。で、その女性の皆さんがやっぱり一人一人の人権をちゃんとアピールし、平等に、男女平等で、どんな立場でも、一人一人がこの国に対して一票を持ち得るっていうことをやっぱり勝ち取ってきたわけじゃないですか。過去の世代の人たち、僕らの先輩、僕らの、まあ、親、祖母、祖父の時代、勝ち取ってきたことなんですよね、この権利って。それを今の時代の僕らや僕らの下の世代の若い奴らが放棄してしまうって、すごくもったいないし、もっと言うと失礼なことだと思うんですよ。僕らが一票一票持ってるってこと自体が実はとてもありがたいことで、他の国にとってはね、例えばそれこそシリアもそうですし、まあ、他の様々な、まあ、民主主義じゃない国、自由を拘束されている国にとっては、ものすごく羨ましいことじゃないですか。
いやー、おっしゃる通りです。その私たちが今意思表示をできるっていうことは決して当たり前ではないんだよっていう、その、まあ、初心のようなものだと思うんですけれど、立ち返りたいところだと思うんですよね。で、今杉蔵さんがおっしゃったように、例えば自分たちの発言の自由がある、あるいは投票の自由ができる、っていうことがないような国から、たくさんの人たちが難民として逃れているという世界の現状がありますよね。で、6月の20日、今週の土曜日になりますけれども、世界難民の日、改めてこういった難民の方々のことを考えていこうっていう日を迎えます。
はい。
で、昨年杉蔵さんがイラクの北部クルド自治区、それからヨルダンの難民の方々のもとを訪問されたということで、私から少し説明をさせていただくと、ババガヌージュというバンドを組んでいらっしゃいますよね。はい。まあ、これ、まあ、小さいおじさんたちという意味があるそうなんですけれども、
かわいい
おじさんたち、失礼しました。杉蔵さんと、ダイアログフォーピープル、まあ、我々の団体、杉蔵さんも理事を務めてくださっていますが、の佐藤圭、そしてジムネットという団体の斉藤良平さん、3人で、まあ、難民キャンプを訪れて演奏していこうという。はい。で、昨年はこのダイアログフォーピープルが主体となって、ババガヌージュプロジェクト2019、まあ、このイラク北部のクルド自治区ヨルダン訪問ということで、この時はもうたくさんの方々にご寄付をいただいて、この活動を、応援して ていただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
ね、そのイラクの北部クルド自治区は、まあ、初めての訪問ですよね、はい、で、はい、あの例えばジムネットハウスというところ、小児がんの子どもたちと家族のために作られたハウスですとか、うんうん、あるいはこの国に逃れてきているシリアの方々の前で演奏されたということもありましたが、うんうん、あの特にこう印象に残っていることだったり印象深かったことって、もう挙げたらもう数えきれないと思うんですけれど、どんなことが、ね、そうですね、どんなことがありましたか。
あのもう以前から本当に本当にあのアラビアのイメージ、
はい、
子供の頃から持っていた美しいアラビアの夜とかの憧れの場所でもあったわけですね。あのいわゆるクルド人の皆さんの奥ゆかしさ、
はい、
温かさ、心遣いっていうのが、いわゆるおーイエーイっていうアゲアゲの感じではなくて、
そうです、ちょっと遠慮深いですよね。
むしろ僕ら日本人的な資質が強くある人たちで、なんかすごくそのなんていうのかな、ほっこりした感じに感動したり、まあ同時にね、その同タイミングでバグダッド周辺はかなり一触即発の緊張感の中にあったじゃないですか。
そうですね、その反政府デモでたくさんの方が亡くなっていたり、はい、ということもありましたね。
そのイラクという国の治安の、まあ、危なさとか緊張感とは無縁の印象で、とても平和な印象がありましたが、まあ、その直後にね、今度あのトルコの侵攻が起こったので、はい、まあ、すごく悲しいことではあったんですけど、ただ本当に美しい場所で、その皆さんの、温かさが忘れられない。
そうですね、本当にこう、まあ、ご飯も美味しいですし、
ね、
やっぱりこう人も温かいし、まあ、そのイラクの北部のクルド自治区は治安が安定している、だからこそ多くの方々が安心安全を求めて逃れてきているという面もありましたよね。
エルビル城の美しさは本当に皆さんに見せてあげたいよね。
そうですね、あの漫画クルドの星でもこのエルビル城って描かれているので、うん、興味のある方はぜひあのめくっていただいたいなページをと思うんですけれど、はい、シリアからの逃れてきたご家族ともこの時、まあ、交流をされたということだったんですけれど、はいはい、どんなお話をその時は聞かれましたか。
さまざまな方々と会ったんですけど、例えばダナシャクラ難民キャンプで、
はい、シリアの方々の、はい、
やはり本当にギリギリの状況で生活をしている、で基本的にはお子さんが多いので、でそのお子さんの一人は、まあ、障害を持っていて、でその家族を含めた子どもたちをどうやってこれからサポートしていくべきなのか、でそれはジムネットを通していろいろ情報をいただいたり、実は今でもすごくいい関係が続いているんですけど、日本からできること、もしくは日本以外でもあの生きることに多少なりとも余裕がある人たちが、あらゆる手を差し伸べて、みんなの、あの、シリアから逃れてきた人たち、もしくは、あの、IS から逃れてきたイランの、ね、まあ、いわゆる国内避難民の方々等を、まだまだ、支援できるやり方があるんだということを実感してきましたね。
そうですね、その、まあ、日本からサポートが届くことによって実質的にその生活は支えられるという面と、自分たちは世界の中からまだ見捨てられてないんだっていう実感を持つっていう、いろんな方面があると思うんですよね。で例えばこのヨルダンですね、2カ国目に訪問、再訪ですね、このヨルダンに関しては、この国でももう、9年以上ですね、長い方ですと避難生活を送っている方々がいらっしゃるということで、でこの国は再訪ということなんですけれども、改めて行かれた時の印象だったり、はい、再会されたご家族もいらっしゃったと思うんですけれど、特に印象に残っていることというのはどういったことがありましたか。
考えてみたら、最初に行ったのはもうちょうど4年前ですね。
そうですね、
もっと前、2016年の3月ぐらいだったので。
そうですね、
でその時にたくさんいろんなご家族と会ってきて、でとても心を通じ合わせてきて、で何人かのご家族と再会ができたんですね。もうそれだけでも涙が出るぐらい感動でしたし、当時まだまだ赤ちゃんだった子が今わんぱく坊主になっていたりとかして、当時まだ本当にいわゆる小学校の低学年の おしゃまな、違うな、シャイな女の子だった子が、今は、どちらかというと家族を支えるわよぐらいしっかりしていたりとか、なんか、みんなの、特に子供たちの成長が、すごくリアルに伝わってきて、なんか、もう親戚のおじさんみたいな気持ちですよね。
そうですね。でもやっぱり、はい、どうぞ。
皆さんもちろん生活は相変わらず大変なんですけど、うん、4年前に訪れた時に、その本当にずさんな、劣悪な環境でギリギリの生活をしてた家族が少し生活のレベルがね、アップして希望の兆しが見えたりとか、
うん、
それは小さな子供たちもちゃんと成長していたり、または新しい子が生まれていたりするので、なんか、そのみんなの成長や少しずつ生活のレベルが、通常に戻っているっていう、その、上向きのエネルギーを感じられるってことは、実はものすごく幸せなことでした。
その子供の成長っていうのは、やはりこう、裁縫した一人としては、こう、何よりも嬉しいことだと思いますし、で、先ほど親戚のおじさんのような気持ちっていうことをおっしゃいましたけれど、やっぱり杉蔵さんがそういう距離感で現地に行くことによって、現地に行ったことがない人たちにとっても、何かこう、杉蔵さんが出会った人たちにこう、親しみを感じたり、心の距離がこう、縮まっていったりっていうことがあると思うんですよね。で、ぜひまたこの、イラクの北部だったり、ヨルダンはまた裁縫したいというお気持ちをお持ちだと思うんです。けれども、
はい、
ただ今新型コロナウイルスの蔓延っていうのがもう世界的にあるわけですよね、
うんうん、
で例えば、まあ、支援団体が現地から撤退せざるを得ないということがあったりですとか、でそもそもまだ紛争が続いている場所は国境を越えなければやはりこう難民として庇護を受けられないわけですよね。でももう難民にさえなれないという状況がある国があったりですとか、こういった新型コロナウイルスが及ぼす難民の方々への影響というのはどんなふうに捉えてらっしゃいますか？
まずこの状況で紛争は止めるべきですよね、
うん、
やはり今はそれどころじゃない。このコロナ禍、今はまた別のところにエネルギーを使うべきであって、
うん、
でもちろん夏希さんは全くご承知だと思いますから一応説明しておくと、一般の方に説明しておくと、どれだけ難民キャンプの状況が、その衛生面や、いわゆる日本でいう3密が避けられないところにあるか、うん、すごくそこが心から心配です、
うん。
で、例えば、マスクを支援したいと思っても、この状況では日本から物資が送れなかったりもするわけ。まあ、海外からの物資が届かない。ね、もちろんそれは衛生面、だけじゃないですよね。いわゆる医療面、お薬も含めた劣悪な環境の中で皆さんそもそもギリギリで生きている時に、うんうん、新型コロナのこの脅威っていうのは僕らとはまた全然違ったレベル、違ったフェーズで今襲いかかっているはずで、
うん、
でもおそらく間違いなく、まともな検査が先進国に比べて劣っているので、多分想像以上に実は問題が起きている、その感染者が増えている状況だと、まあ、考えられるかな。
そうですね。この、まあ医療体制の脆弱さというのもありますし、うんうん、物資が届かないという難しさもあると思うんですけれど、ただそういった難しさを加味した上で、じゃあ今どんな支援ができるんだろうか、私たちにできることは何だろうかということを考えたときに、杉蔵さんどんなふうに考えてますか？
非常に難しいよね。その金銭的な支援はできるけど、向こうにお金があったとしても、じゃあそれで物資が、例えばマスクやフェイスシールドや、ね、じゃあ医療体制の、何ができるんだろう。医療体制をもっと、分厚く手厚くできるような、支援を模索するしかないかなと思うんですよね。
そうですね。
あとはやっぱり衛生面ね、消毒とか綺麗な水とか、ただそれを今までは日本から送れる状況ではないので、正直どうしていいかわからない。
そうですね、その難しさというのもあると思うんですけれど、例えば大きな枠組みで見たときに、そもそも難民の方々をこう生み出すことになってしまう戦争とか迫害をやっぱりやめていきましょうよっていうふうに、日本からも声を上げるということも一つかもしれないですよね、うん、
それはもう本当にベーシックなことですよね。結局難民の皆さんも、そしてエルビルであった病気の子どもたち、小児がんの子どもたちも、
はい、
結局みんな詰まるとこ紛争の犠牲者で、
うん、
常に弱き者がその犠牲になる立場にあって、その理不尽な世の中を心から変えたいと思う。で、その、同じような、意識を多くの人に持ってもらいたいっていう希望があります。
うん、そうですね。今のその理不尽を変えたいっていうことに通じると思うんですけれど、最後に例えば、まあ、被災地のボランティアだったり難民キャンプでの活動をいろんな形でこう積み重ねてきた杉蔵さんから見て、どんな社会を目指していきたいというふうに思っているのか、どんなことを目指したい、最後にそれを伺えますか。
うん、はい。でもそういうその質問だとすごくシンプルなことになっちゃうんですけど、
うん、
やっぱり世界のね、すべての人が生まれてきたことを祝福してもらえる世界、うん、あらゆる人々がね、その人種や民族や信仰や主義をその違いを超えて理解し合って共存できる世界、
うん、
お互いに心から寄り添える世界、
うん、
違ったとしても肌の色が違っても主義、うん、宗派が違っても、その違いはキャラクターの違いでお互いを重んじ合えること、違いを攻撃する必要はない、違いを非難する必要はなくて、うん、違う、うん、やつらでも仲間になれるんですよ、
うん、
その、うん、温かさ、心の、うん、光の部分を最も大切にできる世界、
うん、
で同時にそれは自然界や全ての生き物たちとも共存できる世界であるはずなので、
うん、
大きな意味で持続可能な世界ですよね。
そうですね、
うん、そこを願ってやみませんね、
うん、その生まれてきてよかったっていうのは、その人間とだけと限らず、こうありとあらゆる命がそうやって尊重されて生きられるようにっていうことだと思います。で私たち今生きている大人たちも、そういった命に生まれてきてくれてありがとうって言われるような世界を目指したいので、今後もいろんなこう活動を続けていくと思いますが、またぜひそういった観点からお話伺えればと思います。お忙しい中はい、杉蔵さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで、今夜は杉蔵さんをお迎えして、政治に発言するということはどういうモチベーションで、そしてどういう意味があるのかということ、そして世界難民の日を前に難民の方々とどんなふうに向き合ってきたのかということも伺っていきました。で、この番組でも何度も皆さんにお伝えしていることなんですけれども、やはり新型コロナウイルスの影響で、まあ、世界各地が国境を閉ざしているわけですよね。で、もちろんその感染だったりですとかウイルスを防ぐという意味では人が移動しないということに意味はあるかもしれない。ただ移動しなければ命を守れないというのが難民の方々なんですよね。でもどこか自分たちとは違うもの、遠い問題っていうふうにこう感じてられてしまうのはなぜなんだろうということを考えたときに、今日の杉蔵さんのお話にも通じますが、やはりこう難民という大きな括りでこう見てしまったりですとか、であるいは目の前のあなたっていうことを、一人一人のあなたっていう存在があるんだっていうことを忘れて、やはりこう同じように血が通って同じように泣いて笑って家族がいてっていうことを忘れた時に、何か自分たちと違うものだっていうふうに、異質なものだっていうふうに気に離してしまうんじゃないかな、人間はっていうふうに思ったんですよね。で、例えばまあこの話をするとこう止まらなくなりそうなんですけれど、まあ、ネットフリックス愛の不時着ドラマを見て、こう南北問題によりリアルなこう想像力が及ぶようになったっていう人もいると思うんですよね。で、実はカルチャーを通して難民の方々の声を伝えるという文化もたくさんあります。それこそ杉蔵さんが作ったボヤージュホームという曲もそうですよね。で、あの曲を聴いていると、あ、どんな故郷を難民の方々思い出してるんだろうっていうふうに思いを馳せたくなりますし、例えば映画でもその難民の方々の声を伝えているものってたくさんあるんですよね。で、杉蔵さんは例えば音楽でアプローチをしているように、様々なカルチャーを持っている人、様々なカルチャーに携わっている人たちがこう多角的にこの問題を伝えていくということが、ますますこれから大切になっていくんではないかなと思います。もちろん私が取り組んでいる写真っていうものもその一つでありたいし、まあ、あれるように取材を続けたいなというふうに思っています。以上、安田なつきでした。